次、4番、鈴木仁美議員、ご登壇願います。
よろしくお願いをいたします。先ほど新市長の所信表明を伺っていて、あ、これが本当に実現したらいいのになと思いながら伺っておりました。特に市民共同のかに関して今日主なテーマにしたいと思ってますので、ぜひ市民の活動が活性化するように一緒に進めていただければありがたいなと思っております。では質問に移ります。大きな一番、館山を離れた若い人が戻ってくるための取り組みについて、若い人たちが戻ってくることを促すためにどのような取り組みを行うのかを伺います。森市長の選挙公約の一番が館山を離れた若い人が戻ってくることでした。これを実現するためにどのような方法をお考えかを伺います。大きな2番、子育て支援について、幼稚園の3歳児クラス、子ども園の3歳児の短時間枠について伺います。小さな2番、子育て世帯への家事支援、一時預かりについて伺います。小さな3番、館山市立幼稚園について、今後の統廃合について伺います。若い人たち、特に子育て世代を呼び込むためには、子育て環境の整備が大切だと思います。全国的に当たり前になっている3歳児の幼児教育が、館山市立の幼稚園、こども園では行われていません。子育て家庭の育児支援、家事支援を充実させている自治体に、子育て世帯が集まってきています。子育て支援についてのお考えを伺います。大きな3番、市民共同について。地域課題の解決のための市民参画の場を増やし、共同のまちづくりを推進するためのさせるための取り組みについて伺います。地域課題の解決は市だけではできることではなく、多くの市民が関わることが必要だと思います。地域課題を市民と市が一緒に取り組んで解決することで、住みよいまちづくりにつながります。これは先ほどの森市長のお考えと同じかと思います。市民共同にどのように取り組んでいくか伺います。ご答弁によっては再質問をさせていただきます。
森市長。
鈴木仁美議員の質問にお答えいたします。まず大きな第一、館山を離れた若い人が戻ってくるための取り組みについてでございますが、今館山市が抱える一番の課題は若者の流出でございます。持続可能なまちづくりには若い世代の力が必要不可欠であり、若者の力が館山を変えていくための鍵だと考えております。進学や就職で一度地元を離れた若者が生まれ育った故郷に戻って働き、子育てができるような町にしなくてはなりません。また館山で働きたい、子育てしたい、住んでみたいと選ばれることも大切です。具体的には私はやはり企業誘致が重要な方策の一つであり、これ以外にも地元の中小企業の振興や企業支援に積極的に取り組んでいくことが必要であると認識しております。そこでまずは地元の中学生や高校生のみならず、県北や県外に進学している学生、さらには地域外に転出して働いている若者に対するアンケート調査などを実施して、現状分析を行うとともに、UIJ ターンの雇用の受け皿となる企業誘致や地元の中小企業の振興や企業支援に引き続き積極的に取り組んでいくほか、子どもたちに深い地元愛を育むための教育や地域活動の充実を図っていきたいと考えています。さらに 大学や専門学校の卒業後における地元への就職や地元での起業を希望する若者に対しての支援、安心して子どもを産み育てられる環境整備や支援についてもさまざまな方策を検討していきたいと思っています。次に大きな第2、子育て支援についての第1点目、幼稚園の3歳児クラス、子ども園の3歳児の短時間枠についてでありますが、幼稚園における3年保育は、小さなうちから集団生活に慣れることができる、集団生活の中で多くのことが学べるなどのメリットが考えられますので、意味のあることだと認識しております。一方では、小さいうちは親のもとで見守ってあげたいという考え方の保護者もいらっしゃいます。従来からの立山市の方針のとおり、幼稚園の3歳児クラスについては、立山市内には私立幼稚園がありますので、保育の必要性のない3歳児の幼児教育は、私立幼稚園で受け入れていただくことで考えています。公立の子ども園の3歳児の短時間枠については、すぐに実現することは難しいと考えています。子ども園は開所時間が1日11時間と長く、職員はシフト勤務をしています。また、子ども園は保育園と同じく、お昼寝の時間がありますが、その間、短時間枠の園児は別室で活動を行っています。お昼寝の際に事故が起こらないように見守る職員と、幼児教育を行う職員を別々に配置する必要があり、3歳児を新たに受け入れるには、職員を増員する必要があります。保育教諭等の人材と財源が限られている中、保育所の利用を希望する方が多いこともあり、保育の必要性がある子どもの保育を優先せざるを得ない状況にあることをご理解いただきたいと考えています。次に第2点目、子育て世帯への家事支援、一時預かりについてですが、立山市では出産時や子育て中の家事支援に対する相談は多くはありませんが、子育てで忙しい家庭に家事支援を利用したいというニーズがあることは承知しています。支援が必要な方が利用できる家事支援のサービスとして、民間事業者が実施している既存事業の枠組みについてご案内し、その利用につなげております。一時預かりについては、立山白百合幼稚園、聖アンデレ保育園、およびファミリーサポートセンター事業がその受け皿を担っています。また、民間のサービスとして、在宅保育や個別保育の基礎的・専門的知識を身につけた認定ベビーシッターの情報提供を行っており、子どもを一時的に預ける必要がある方の利用につなげています。立山市としては、さまざまなニーズに対し、利用しやすい一時預かりの環境整備が必要と考えますので、担い手の発掘などで幅広く情報収集を行うとともに、さまざまな方策を検討し、実施に向けた取り組みを進めていきます。次に第3点目、立山市立幼稚園の今後の統廃合についてですが、近年少子化の中にあっても、保育園の利用者は減少していません。対して幼稚園の利用は年々減少傾向にあり、幼児教育を効果的に行うには、一定の集団規模が必要とされていますが、園によってはその規模の確保が難しい状況になっています。このことから、幼稚園における統廃合については懸案としていますが、ほとんどの施設が小学校敷地内に設置されていますので、小中学校の学校再編と合わせて、幼稚園の在り方についても検討してまいります。次に大きな第3、市民共同についてでありますが、立山市では誰もが住みやすく、活気にあふれた魅力ある地域社会の実現を図ることを目的に、平成30年度に、立山市市民共同条例を制定し、市民公益活動団体、地域コミュニティ、事業者、および市がそれぞれの役割に基づき、連携、協力してのまちづくりを推進しているところであり、 その財政支援策として、令和元年度から市民共同まちづくり支援事業を実施しています。この事業は、令和元年度から今年度までの4年間で、18件を市民共同事業補助金の対象事業として選定していますが、令和3年度からは、継続事業の募集を開始したことにより、複数年にわたり事業を実施していただいている団体もございます。今年度においては、新規事業として、神戸の歴史探訪、神様に仕える人の里の魅力発見、継続事業として、金丸地区ハイキングコース整備による滞留客の集客と、ビーチクリーンを効果的に行う方法の実証確認の3件を選定し、現在事業を進めていただいているところです。ご質問をいただいています鈴木ひとみ議員をはじめ、議員の皆様にもこれまで多くの事業でご活躍をいただき、この場をお借りいたしまして心より感謝申し上げます。今年度の市民共同まちづくり支援事業の募集要項においては、市民共同という言葉を親しみやすくするためにまちづくりに参加してみませんかというサブタイトルを併記して、誰が見ても分かりやすい表現にしております。また、先月の21日に開催された千葉県主催の共同のまちづくりセミナー in our など、他団体に関する情報提供についても、SNS などで市民の皆様に参加を呼びかけております。これらの事業に限らず、市民参画の場は、地区清掃や草刈りなどの地区行事への参加、祭礼などのコミュニティ活動への参加、消防団活動への参加、審議会等への参加、ワークショップへの参加、パブリックコメントへの応募など、多岐にわたることから、館山市の多くの業務において、関わりがあるものであると感じています。先ほどの所信表明でも申し上げましたが、市民の皆様が私たちと共にまちづくりに参画していただけますよう、心からお願い申し上げますとともに、行政任せではなく、市民の皆様も一緒に考え、知恵を出し合い、心を一つにして共に歩み、夢と希望の持てる館山を、笑顔あふれる館山をみんなで作っていけるよう、これからも市民共同のまちづくりを推進してまいります。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、では再質問させていただきます。まず大きな一番、館山を離れた若い人が戻ってくるための取り組みについて、よく館山には働く場所がないと言われますけれども、慢性的に人手不足になっているのが実態です。医療、介護、福祉、保育、建設、土木、農漁業、観光、小売業などさまざまな分野で人手が足りていません。高校卒業後、医療、福祉、保育分野の資格取得のために、専門学校や大学へ進む学生も多くいます。その学生たちが戻ってこないことに関して、理由を分析しておいでになるでしょうか。
森市長。
はい。第4次館山市総合計画、後期基本計画の策定のために、令和2年10月、市内の高等学校で意見募集を行いました。回答にはネット関連の企業を誘致する、大手企業のオフィスがあれば大学卒業後に戻ってこられる、都心の企業のサテライトオフィスを招致するなどの意見がございました。高校卒業後、資格取得のために進学した人が戻ってこない理由は分析しておりませんが、実習を行った地域で就職した方が就職後をイメージしやすい、同じ仕事内容であるなら便利な都会で生活したい、 SNS などでさまざまな手段で家族と連絡を取ることが可能であるため戻る必要性を感じないなどということが考えられます。独立行政法人労働政策研修機構の調査によりますと、地方出身者に地元を離れたきっかけとして大学院進学が約半数を占め、就職が約 15%、 専門学校進学が約 10% の順となっておりまして、自身の進路が地元を離れるきっかけとして最も大きいと考えています。どんなタイミングに地元に戻るのかという点では就職が最多となっておりますが、離職転職を基とした U ターンも30歳頃まで比較的多く見られます。また出身地への U ターン希望については 14.5% が戻りたい、 30.6% がやや戻りたいと回答しており、年齢別では若いほどその傾向は高く、潜在的に戻りたい希望を持っていると考えております。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、細かく分析をしておられるようでありがとうございます。そうした子たちがなぜ戻ってこないのか、多分都会の便利さとか華やかさとかそういうものに誘われるって、それもあるかと思います。それから多分給与の面でもやはり田舎と都会とでは給与が違う、そういう点でも実際に生活費として手元に残るのは多分都会に出てしまうと家賃とかがいろんな経費が高いので、実際手元に使えるお金としては残らないかもしれないけど、でも やっぱり給与としていただくお金が多い方がいいのかなって、それも一つの大きな原因かなと思い、理由かなと思います。で、地元に戻りたい、でもやっぱり戻れないっていう人たちへのこれから の, どんなアピールをしてい、いかれる予定があるんでしょうか。
森市長。
U ターン、希望されているですね、若者たちに、行政支援としては、仕事情報の提供ですね、結構ミスマッチとかもありますので、仕事情報の提供をしたりですかとか、転居費用、これの支援、あとは無料紹介職業などが、上がっておりまして、 U ターンを考える若者に地元の仕事情報に関する、ニーズが大きいことから、こういったことからまず取り組みたいと思っております。またですね、 U ターン希望されている若者の中にはですね、地元への愛着がどのくらいあるかとの関連が非常に強い、そのように伺っております。加えてですね、高校時代まで地元企業をどれくらい知っているか、こういったことも U ターン希望に差があるようです。高校時代までに地元企業をよく知っていた人は戻りたい、やや戻りたい、これ合わせて6割を超えていると伺っております。このためですね、地元企業を知るための機会なども作っていけたらなと考えております。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、ぜひ進めていただきたいなと思ってます。で、企業誘致に関して前市長もトップセールスとして、首都圏に足を運び企業誘致に尽力しておられたと思います。コロナ禍でなかなか叶わなくなったここ数年間はありますけれども、そういう努力はされてきたと思います。で、企業誘致に関して森市長はどこか当てをお持ちなんでしょうか。
森市長。
はい、個人的なですね、お付き合いのある企業に関して、誘致の話をしたことは実はございます。市長という立場になりましたので、個人的なつながりというのではなくてですね、広く誘致に向けて努力をしてまいりたいと考えております。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、海外へいろんな企業が進出してこのコロナ禍で、コロナ禍とかこのウクライナの戦争で物が入ってこなくなってしまった、そのことに後悔している企業も多いと思います。そこをうまく掴んでいって、この土地でじゃあ何かを作りませんか、その、また違う機会にお話をしたいと思うんですけれども、そのための、例えば電力、いろんな資源、それを地元から地元で調達できるような、そういう仕組みも作っていったらいいのかなっていうふうには考えています。で、次にですね、小学生が里見の副読本を使って地域の歴史を学んでいます。これが郷土愛を育み地元に戻ってくる動機づけになっているとお考えになるでしょうか。
森市長。
はい、市内小中学校でですね、実施しております、歴史の副読本里見物語ですね、 これを利用した事業の目的は、郷土の歴史を学ぶことで、立山で育った子どもたちが、自分のふるさと立山がこんな町だった、戦国の立山の礎を築いた、里見市があるな、そういったものを、誇りに思ってほしいということで始めたものであります。しかしながらですね、若者が地元に戻ってくる動機としては、雇用面をはじめさまざまな理由があると思います。確かに里見物語の事業は郷土愛を育む、ために行っているものでありますが、それが直接的な動機づけになっているかどうかはわからないところであります。郷土愛、地元愛を育むための一つの手段として、民間企業や地域の皆様に、お力をお貸しいただかなくてはなりませんが、子どもたちがですね、地域づくり、まちづくりに実際に関わっていただき、自分たちが地域やまちづくりの一端を担っているんだ、この町は自分たちが作っている、動かしているんだというような、ね、意識をですね、育むような取り組みを今後検討していけたらと考えております。
はい、鈴木仁美議員。
はい、私も同意見です。地域の環境や産業、それから文化を実際に子どもたちが体験をする、そういう事業を各学校が今工夫して取り組んでいます。ぜひこれをもっとじっくりできるような、それぞれの学校がいろんな産業、それから例えば農業、漁業、そういったものに一緒に子どもたちが絡んでいけるような、体験ができるような時間をぜひ増やしていっていただきたいなと思います。それが地元愛の醸成に役立つのではないかと考えております。ぜひ進めていただきたいと思います。では大きな2番、子育て支援について。3歳児の幼児教育の重要性、これは立山市さんと私と共通認識と考えてよろしいでしょうか。
森市長。
そのように考えてよろしいです。
はい、はい、議長。
鈴木仁美議員。
はい、3歳児で先ほどご答弁にありましたけど、3歳でもお家で育てたい、ずっと私が子どもを見ていたい、そういう方はそれでそうやって子育てをしていただければいいんですけれども、集団生活を希望する人たち、その方たちが預けられるような環境はもっときちんと整えていくべきではないかと思うんですが、いかがでしょう。
岡田教育部長。
はい、立山市ではですね、3歳児の幼児教育の提供につきましては、私立幼稚園が提供してくれているというふうに考えております。私立幼稚園が提供しているためにですね、希望する子どもたちの、提供環境は、あるというふうに考えております。で、民間でできることは民間に実施をしていただくということを前提としまして、公立の幼稚園や子ども園では提供をしてまいりませんでした。今後3歳児の幼児教育のニーズの高まりと、状況の変化があれば、3歳児の幼児教育の提供体制も、検討していく必要もあるのかなというふうには考えておりますが、まずは民間の方で、受け入れ体制を整えていただけたらなというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
鈴木仁美議員。
はい、以前にもお話ししたことありますけれども、私立幼稚園は市の北部なので、遠方の子は朝夕1時間送迎バスに乗ることになります。それが良い保育の状態だとお考えになるでしょうか。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、送迎バスにつきましてはですね、園の先生が添乗されており、園児の乗車中、移動中にもですね、常に園児に気を配って、時にはちゃんと座ってない子どもには声をかけたりということをしているというふうに伺っております。つまり、送迎時間にも、教育がすで、に行われているということで、朝夕の、送迎時間も無駄になっていないのではないかというふうに考えております。また保護者の車による送迎の場合においても、家事に追われてゆっくり会話できないで夜になってしまうと、 子どもは寝る時間になってしまうという人にとっては、送迎時間が子どもとの大事な会話の時間というふうに捉えているという方もいらっしゃるというふうに伺っております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員、
この話を今そんなに突っ込みたくはないんですが、ただ3歳児が、本当に動き回りたい時期ですよね。その子たちが毎朝1時間椅子に座ってなさいって言われて、で動いちゃダメよって言われる状況が本当に子どもにとっていいのかなっていうのはちょっと考えていただきたいなと思います。なるべく住まいに近いところ、または親の勤務地に近いところで子どもを見られる、その状況は作っていかなければいけないと思います。ぜひよろしくお願いをいたします。もう一度どこかでお考え直しをしていただけるとありがたいんですが、いかがでしょう。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、先ほども、お話を、させていただいたと思いますが、今後ですね、そういった3歳児の、ニーズがきちんと高まってくるというようなことですとか、状況が変化するということがありましたら、また検討したいというふうに考えております。ちょっと、例で申しますと、今の私立幼稚園の3歳児の定員が60人ということになっております。ただ今利用者数は25人ということで、私立幼稚園だし、北の方にあるからなかなか利用が進まないということもあるのかもしれませんが、3歳児のそういった利用のニーズが高ければもう少し入ってもいいのかなというふうには考えておるんですが、そういったところも、よく研究していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員、
よくね、お母さんたちと話をしているときに、3歳児が幼稚園に入れない、でその下に2歳とか1歳とか0歳とかいるときに、この3歳児の子を預けたいので、だから私働くよと、それで保育園に入れて、でじゃあその下の子も、一緒に入れなきゃいけないけれども、でも、それで保育園に入れて働くよっていう、そういう3歳児用の幼児教育がないがために保育園へ入れるっていう、そういうお母さんたちもたくさんいます。実は私自身もそうでした。30年以上前にここに来たときに、それまで、幼稚園に通っていた3歳の子どもが行く場所がなくなった、困ったなと思いました。で、その下の子どもも、じゃあその時1歳、2歳だったんだけれども、しょうがないな、一緒に保育園に預けて私が働くことを選択するしかないなと考えました。そういうお母さんとっても多いと思います。ぜひ3歳児の幼稚園枠、それをきちんと考えていただいたときには、それより小さい子どもをじゃあうちで見て、で3歳になって本当にもう集団生活が必要になって、お友達がどうしても欲しいような年齢になった子どもを幼稚園に入れる、そういう選択もできるようになると思います。もう一度ぜひお考え直しをいただきたいと思います。では先へ進めます。定員割れしている幼稚園を統合することで、保育教諭のゆとりができて、子ども園での3歳児の短時間枠も可能になると考えますが、いかがでしょうか。また毎保育園制度など一時預かりも含めて、地域の在宅の子どもの支援や、保育園の子どもも、保育園や子ども園で行うことが可能になるのではないでしょうか。いかがでしょう。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、先ほど市長の答弁にもございましたとおり、利用者が減少している幼稚園の統廃合は懸案事項になっておりますが、小中学校の学校再編と合わせて、幼稚園の在り方についても検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
鈴木ひとみ議員。
学校は学校でも幼稚園は幼稚園でやっぱり考えていった方がいいかなと私は思うんですが、そうでないと結局今 少人数のところにいる子どもたちはそのまんまだし、それからすで、に何年も休園になったままの幼稚園、それが、閉園もされずにそのままおい放置されている状態になっている、そういったこともちゃんと見直しして、その時その時のニーズにきちんと合わせていく、それが必要ではないかと考えるんですが、いかがでしょう。
はい、岡田教育部長。
はい、今、学校再編の、議論を地域の皆様と、させていただいております。その中でですね、幼稚園の在り方についても考えていきましょうということで、考えております。学校をどうしていくのか、学校の中で、子どもたちがどういう教育環境で、育っていくのがいいのか、それと合わせてですね、幼稚園の環境も、整えていかなきゃいけないなというふうに考えております。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、市の方の考えは分かりましたが、そうではなくてもう少し早く考えていただきたいなと私は願っております。で、一時預かりや家事支援について、東京お母さんという仕組みが東京都 の民間で行われています。この仕組みを、シルバー人材センターをの協力をいただいてできないかという提案をしたことがありました。このようなことについてその後検討はされているでしょうか。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、東京のお母さんにつきましては、事業内容を、研究しましたところ、家事支援ですとか、買い物代行、子どもの世話のほか、子どもの塾の送迎などを まとめて提供していることが分かりました。ただし、送迎につきましては多くのベビーシッターと同じように、公共交通機関ですとか徒歩に限定をされておりまして、交通の利便性の高い地域でないとちょっと送迎等は難しいのかなというふうに考えております。で、シルバー人材センターへですね、同様の、サービスが、提供できないかどうか、そういった可能性があるかどうかを、問い合わせましたところ、送迎およびですね、家事支援のサービスの提供は難しいというふうに伺っております。民間の担い手がないかどうか、その後調査研究を進める中で、子育て世帯の家事支援を生活支援サービスの一つとして実施している介護事業所ですとか、認定ベビーシッターの制度が利用可能なことが分かりましたので、現在はそちらをご案内して利用につなげております。またファミリーサポートセンター、元気な広場でやってございますが、その、援助活動につきましては一時預かりだけではなくて、送迎等もできることになっておりますので、そういったファミリーサポートセンターでのですね、利用等を、拡大して、地域での子育て支援を支援する、ファミリーサポートセンター総合活動でございますので、そういったのを情報発信に努めて多くの人の利用につなげていきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、議長、移住を たくさんの若い人たちの移住を得ている地域っていうのは本当にいろんな工夫をして家事支援をしています。で、家事支援、育児支援に本当に力を入れて、で、そのための予算も市の方で組んでいます。いろんな形の補助金を組んでいます。ぜひ研究していただいて、館山市に来たらそれこそ地元出身の人は親がいるかもしれない、でもここへ移住してきたときに誰も助けてくれない、その状況は作りたくないと思うんですね。何かあったときに頼ることができる、お母さんが病気になったら、そうしたら誰か見てくれる人がいる、次の子どもを妊娠出産するときに その上の子どもを見てくれる、そういう仕組みは絶対必要だと思います。ぜひこれから力を入れて作っていっていただきたいなと思います。では、市長の、大きな一番へのご答弁に、安心して子どもを産み育てられる環境整備や支援についても、さまざまな方策を検討していきたいと思っていますとありました。では、今の館山市の子育て環境をどのようにお考えになっているかお聞かせください。
森市長。
お答えします。市の子育て支援施策については、総合計画であったり、子ども子育て支援事業計画に基づいて、着実に推進してきたものと考えております。いくつか具体的な例を挙げますと、幼保一元化の推進により、幼保連携型認定こども園が3園整備され、保育環境の向上が図られております。また、屋内公園として他に類を見ない広さの元気の広場、これは子育て親子や世代間の交流、子育てに関する相談及び情報提供を通じた不安解消を図るため、館山市の子育て支援拠点として重要な役割を果たしており、ボランティア企画をはじめとするさまざまな子育てイベントが開催される場所となっております。子育てサービスの利用者支援としては、子ども課におきまして、子育てコンシェルジュが2名配置され、子育てに関する情報の提供や相談、助言などを他機関と連携して、ワンストップサービスの提供をしております。保育サービスの充実としては、働き方や家庭の姿が多様化する中での保育ニーズに対応するため、学童クラブの公設化や私立保育園の延長保育や土曜保育、預かり保育などが実施されております。また、子ども医療費助成制度が中学3年生終了まで拡大され、保険診療の一部負担金について助成を行うことで、子育て家庭の子どもにかかる医療費の負担軽減と子どもの保険の向上が図られております。これらは館山市の子育て環境を充実させるための施策として、素晴らしいものと考えております。今後ですね、これらの子育て支援施策に磨きをかけていくことはもちろんのことですが、子ども医療費助成制度の対象年齢の拡大であったり、インフルエンザ予防接種の助成などについて検討を重ね、安心して子どもを産み育てられる環境整備のさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。以上です。
はい、鈴木瞳議員。
はい、ぜひこれからも子育て環境の整備、力を入れていただきたいと思います。では、大きな3番について、先ほど市長もおっしゃいましたけれども、市民の参画の場をぜひとも増やしていただきたいと思います。で、市民共同事業、これ、私もかか補助金をいただく団体に一緒に入って活動させていただいてますけれども、市民が手が挙げやすいような状況になっているんでしょうか。補助金の枠組みなどをもっと使いやすくすることができないかと思います。1年目には20万円、2年目には10万円、そして3年目は10万円の上限ではありますが、事業費の 50% です。事業収入を見込めないような事業は、もうここでは諦めなければいけません。市民共同事業を継続して行う、に手を挙げた団体が継続して行っていくためには、もうこの枠組み、もっと使いやすくしていくこと、それとも、あといろんな人がこう手を挙げやすいような仕組み、誘いかけにしていくことが必要かと思うんですが、いかがでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。はじめにですね、市民共同事業は市民の方が手を挙げやすいような、そういう仕組みになっているかとのご質問についてでございますけれども、令和4年度におけます市民共同まちづくり支援事業の募集にあたりましては、前年度から大幅な事業内容の変更がなかったこと、また事業を実施していただく期間をですね、より長く設定していただきたいと、こういったところに主眼を置きまして、3月定例会の予算議決後は、すぐにですね、募集要項、これを公表しまして、 募集期間も、近隣の市町と同様の約1ヶ月間ということに設定、また市の広報誌をはじめですね、市のホームページですとか、Facebook、Twitter、LINE といった SNS、さらには盆地新聞さんの方の掲載など、さまざまなですね、情報媒体を活用して、広く周知を図ったところでございます。その結果、前年度のと同数のですね、9件のご相談を頂戴しまして、その後、応募、さらに審査と、これを経てですね、今年度は3件の事業を選定、現在も事業は進めていただいているところでございます。またすでにですね、一部の団体様からは、来年度の事業のご相談をいただいているというところの状況も考慮しますと、担当部署といたしましては、この事業がですね、ある程度、市民の皆様に認知をされ、そして浸透してきていると、そういった実感もございます。ですので、今後ともですね、市民共同まちづくり支援事業を活用していただけますよう、積極的な PR に努めてまいりたいと、かように考えております。次にその補助金のですね、枠組みなどもっと使いやすくならないのかというご質問についてですけれども、今鈴木議員お話のとおりですね、この市民共同まちづくり支援事業につきましては、事業の取り組み当初はですね、新規事業のチャレンジコースとして、上限20万円を活用して、まずはきっかけ作りをしていただくと、でその事業を継続することになった場合には、引き続き継続事業のブラッシュアップコースとして、1回目の補助率は 100% の上限10万、次に2回目の補助率につきましては、50% 上限の上限10万円を活用していただくという形でですね、事業実施団体の方には、いずれは独立して事業を進めていただきたいと、こういう思いからですね、徐々に自立に向けた導くということですね、補助内容としてございます。そのためですね、担当部署といたしましては、現段階では補助金の枠組みの見直し等については考えておらずですね、本事業を進めていく考えておりますので、この事業の趣旨をご理解いただければ幸いに存じます。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、そういう考え方だということは承知いたしました。ただこれでは、収入を見込めないような事業は諦めなければいけないな、改めて考えました。市民が何かを始めたい、市民提案したいと考えたとき、分かりやすい窓口を作るべきではないかと考えています。私自身が市民から、こんなことをやりたいんだけど、どこに行けばいいでしょうかって聞かれてたときに、私も悩んで、職員の皆さんに、これは誰に聞けばいいんでしょう、どうやって進めればいいんでしょうと、ご相談することが多々あります。まずは市民が何かをやりたいって考えたときに、相談に乗ってくれる窓口が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
危機管理部長。
中村危機管理部長。
はい、ではご答弁申し上げます。市民の皆様からですね、何か始めたい、また市に提案したい、また地域課題のこの解決に向けた取り組みを進めたいと、そういったような内容でですね、市民共同課の方にご相談いただいた場合には、お話をお聞きした上で、担当部署に直接相談するようご案内させていただくこともございますし、先ほど申し上げたその市民共同まちづくり支援事業が活用できるような取り組みであればですね、どのような形であれば対象事業になるかといったような形で、相談者の方に寄り添いながら事業の説明をさせていただいております。また他の部署の職員からもですね、この取り組みは市民共同まちづくり支援事業に該当すると思われるので市民共同化を案内しましたよと、そういった情報提供もありまして、対応する場合もございます。現在のですね、立山市役所という組織の中でですね、市民の皆様からのご相談ですとかご提案、これをすべて対応するという特定の窓口を新たに設置するということにつきましては、どうしてもそのマンパワーの観点からもですね、なかなか困難であると推察されるところでございます。今後もですね、市民の皆様からそういったご相談ですとかご提案ということであればですね、 まずは私ども市民協働課の方にご相談していただければと思います。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。では市民協働課がそういう相談の窓口に乗りますよ、窓口になりますよ、皆さんのご相談に乗ります。でうちへ相談してくれたら、じゃあいろんなところ関連するところ力になってくれるところをご案内しますということをもう少し市民の皆様に分かりやすいように広報していただけるといいなと思うんですが、いかがでしょう。
はい、管理部長。
中村危機管理部長。
はい、今議員の方からもお話ありましたように、まあ、どうしても一つの窓口特定してっていうのは難しいという中でですね、何かこう相談ごとまた提案ごとがあるんであればうちの方にご相談していただくということで、これもですね、どういう媒体を使って外に向けてお知らせしていくかって、まあ、ここではすぐ即答できませんけれども、まあ、広くその辺をですね、アナウンスしていけるようにちょっと考えてみたいと思います。以上です。
はい、議長。
鈴木仁美議員。
はい、ぜひよろしくお願いをいたします。では次の話に移ります。自分ごと課会議、これを、立山市でも開催したら良いと思うんですが、いかがでしょうか。自分ごと課会議とは、それまで政治家や公務員任せにしていたことを住民が直接話し合う会議で、全国各地で行われて大きな成果を上げています。鍵となるのは参加する住民を無作為に選ぶことです。政治行政と縁のなかった人、参加を躊躇していた人など幅広い層の参加が期待できます。これまで政治行政に関わるきっかけがなくて他人事になっていた住民の多くは、一度参加すると自分の町の事情や行政が行っていること、さらには社会全体のことに関心を持って自ら何かをしようと考えることが多いです。自分たちの町の将来を住民自身で考えていこうという意識が生まれます。町づくりを自分事として捉える市民が増えることが市の活性化につながると考えます。実施すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
管理部長。
中村危機管理部長。
はい、ただいまですね、議員よりお話のございました一般社団法人構想日本がですね、全国各地で展開しております自分ごと化会議につきましては、私自身構想日本のですね、特別研究員 の方が、まあ、講師を務めた勉強会、立山市議会の議員の皆様とともにですね、2度ほど参加をさせていただいたところでございます。ですので、自分ごと化会議がですね、地域課題を自分ごととして考え、まあ、より良いまちづくりを推進するために無作為抽出した市民の方を委員として、行政ですとか、あと外部の専門的助言者とともにですね、各種テーマについて話し合う取り組みであるということは、存じ上げております。この自分ごと化会議はですね、住民参加型事業レビュー、まあ、いわゆる事業仕分けですよね、それと、まあ、住民協議会の2種類ございますけれども、もう今後ですね、立山市として、自分ごと化会議の開催を視野に入れて、まあ、考えていくのであればですね、地域の身近な課題を、まあ、一つのテーマとして掲げてですね、行政任せにはせず、住民自らが、まあ、自分ごととして解決策を考え、そして議論を深めていく住民協議会の方がですね、マッチするだろうということは、個人的にも考えておるところでございます。加えてその住民参加の形ですが、こちらにつきましてもこれまでのようにですね、公募形式であるとか、いわゆる推薦とか一本釣り、こういう方式という形ではなくですね、無作為抽出という新たな、まあ、参加手法にすることでですね、まあ、これまで行政との接点が、まあ、少なかった方であるとか、まあ、参加を躊躇されていたような方々、広範な市民の方の、参加がですね、期待もできますし、まあ、こうした方々が、まあ、一堂に会して、地域における課題の、まあ、現状を知って、まあ、その生活の中から、見える現象ですとか実感というものをもとに、まあ、意見出し合って、何をすべきかということではなくですね、自分はどうありたいかという、そういう視点で議論することで、意見が違うその住民同士の相互理解も深まってくるんじゃないかなと考えます。またテーマに関してもですね、すでに開催しております、まあ、その全国の自治体、他の自治体の事例を見てみますと、 公共交通であるとか、ごみ問題、子育て支援、医療福祉、健康づくり、防災など、まあ、かなり多岐にわたってございます。現時点ではですね、館山市としてその自民ごと化会議の担当部署も含めまして、具体的なものは決まってはございませんけれども、森市長新体制の下、まあ、自民ごと化会議の開催 の必要性につきましてもですね、今後検討してまいりたいと、このように考えております。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。今出していただいたいろんな課題、どれも館山市も抱えている課題だと思います。ぜひ具体化していただきたいなと思っております。この秋、総務委員会とか会派の申請クラブで研修視察に行かせていただきました。で、市民共同事業を私としては大きなテーマの一つとして視察先を選びました。で、雲南市の雲南スペシャルチャレンジ、智頭町の百人委員会、鹿屋市の鹿屋百所チャレなど、さまざまな工夫をして、市民や、中には市民以外、違う本当に全国的に募集をかけているところもあります。そういう人たちを巻き込んで、地域課題の解決を行っている自治体がたくさんあります。そのような自治体では、市の職員が市民と一緒に考えて動いています。館山市でもそのような取り組みができるでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ただいま議員の方からご紹介いただきました、島根県雲南市の雲南スペシャルチャレンジ、鳥取県智頭町の智頭町百人委員会、また鹿児島県鹿屋市の、まあ、鹿屋百チャレにつきましては、いずれも地域課題を解決するためにですね、さまざまな工夫されて、まあ、今後、業務を進めている中で、まあ、参考に地域活性化につなげている取り組みということもありますので、今後、業務を進める中の参考にさせていただきたいと思います。ただいま のご質問の趣旨はですね、こうした自治体と同じように、まあ、館山市職員も住民の皆さんと一緒に考えて動くという、そういう取り組みはできないのかという、そういう趣旨かと思いますけれども、まあ、先ほど の答弁と一部ちょっと重なるところはございますけれども、各部署がですね、所管しております、事務事業につきましては、これまでも市民の皆様からですね、相談や要望など、まあ、これを受けた際には、各担当者がしっかりとお話を伺って、必要に応じて、まあ、他部署との連携も図りながら、責任を持って、職務を遂行しているところでございます。私どもその市の職員というのはですね、まちづくりの主役である、その市民の皆様の視点に立って、行動する意識、また自らも地域の一員であるという意識、何事にも前向きで積極的に取り組む意識、こういったことを常に心がけてですね、多様化、高度化するその行政ニーズですとか、地域課題の解決などに際しては、柔軟な発想、広い視野を持ってということで、主体的かつ積極的に行動していかなければならないわけです。限られた人的資源でですね、行政サービスを持続的に提供していくためにも、その職員一人一人がですね、いわゆる自分たちは行政のプロフェッショナルであるとして、市民の皆様とより良い信頼関係を築きながらですね、共に考えて、共に行動するという、まさに市民共同のですね、考え方を、これまで以上に意識しながら、その職務に臨んでまいりたいと、このように考えております。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、ご丁寧なご答弁ありがとうございます。ぜひそうしてそのように動いていっていただければありがたいと思います。昨年度の市民共同事業で行った富崎ぐるっとバスの実証運行、ぐるっとバスは実証実験から現在は実装運行、実際に週1回地域の皆さんを乗せてお買い物にスーパーまで行くことができています。で、この活動が実際に実証運行から実装運行までできた、これは中心となって動いたボランティア、協力企業さん、それから地元の皆さんの努力もありますが、一緒に考えて動いてくれた市の職員の方がいらっしゃって、で、いろんなアドバイスをしてくださったり、それから補助金とか、いろんなことを、いろんな制度を一緒に考えてくださったので、だから実現することができました。で、今後もやっぱりこういう 市民の活動に市の職員が寄り添うような形をぜひ取っていっていただきたいと思います。これが本当に市民共同事業ではないかと考えます。で、富崎ぐるっとバスが実装運行はいたしましたが、でも今運行はボランティアと協力企業に任された状態になっています。これが継続するためには市がこのような住民の移動手段を確保するっていうことを福祉事業の一つとして捉えて一緒に動いていただくことが今後は必要かなと思いますが、いかがでしょうか。
はい、総合政策部長。亀井総合政策部長。
はい、市としましては今後も集落支援員をはじめぐるっとバス関係者の皆様や地域の皆様との意見交換を行ってですね、ニーズや困りごとを把握した上で事業の継続に向け皆様とともに今後も取り組んでいきたいというふうに考えています。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひやってみたで終わらないように、地域の高齢者の皆さんからもずっとやってよねっていう話はいただいています。せっかく始めたもの、それから今後この事業が富崎だけで終わらずにモデル事業として立山市全体でも運用できるようなそういう取り組みになるようにぜひ今後一緒に考えていっていただければありがたいと思います。では、今市民共同事業として行っている神戸や金丸の取り組み、海岸清掃の取り組みを市の観光にどう位置づけていくか、環境問題、景観の問題として市がどう取り組んでいくかっていう視点がないと、やってみた、私たちや頑張ってやったね、それで終わってしまうと思うんです。ぜひこれを事業として継続していくために、市民共同事業が、市民が動いて、それに対して市も一緒になって考えて動いてくれる、そういうふうにしていただきたいな、そう思うんですが、ぜひ、お願い実現するようにお願いできますでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げますが、ちょっと先ほど来の答弁と若干重なるというか繰り返しになるところがあるところはちょっとあらかじめ、ご了承いただければと思いますが、先ほどお話のとおりですね、この市民共同まちづくり支援事業につきましては、それぞれの団体がいずれは独立をして事業を進めていただきたいという思いから、徐々に自立を導くような制度となっているからも分かりますようにですね、各団体の実質性であるとか、自立性、これは最大限尊重したいと思ってますし、それを応援する事業であるというふうに認識しているところでもございます。そのためですね、この事業を活用したの取り組み後につきましても、市としてですね、当該団体の方からご相談等があればですね、その内容に寄り添いながら一緒に考えていくというそういう立ち位置につきましては変わりはございません。その事業自体についての市の施策であるとか、市の施策としてですね、その必要性であるとか位置づけにつきましては、市全体における施策としてのですね、考え方、また予算上の問題、財源の問題等々もございますので、事業の継続、そういった必要性がある場合にはですね、改めてまた各担当部署において協議検討してまいると、そのような形で進めていきたいと思っています。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひそれぞれの担当部署の方と一緒に話し合いを進められるような、事業を進められるようなそういう場を作っていただけるとありがたいなと思っております。ぜひまたご相談に伺いますのでよろしくお願いをいたします。から市長へ、市民が積極的にまちづくりに参画するためにどのような取り組みを考えておいでかを伺います。
森市長。
はい、お答えします。冒頭の答弁でもお話ししましたが、市民の皆様が私たちとともにまちづくりに参画していただきますよう心から お願い申し上げますとともにですね、行政任せではなく市民の皆様も一緒に考え知恵を出し合い心を一つにして共に歩み夢と希望を持てる立山を、絵があふれる立山をみんなで作っていけるよう、これからもですね、市民共同のまちづくりを推進していきたいと考えております。また市長選挙のチラシにですね、 具体的な取り組みといたしまして、市長と話そうの会を毎月開催と、記載し、地区別、年代別という例を示しましたが、今後ですね、開催方法や対象の選定等について、担当の職員と共に検討していきたいと考えております。合わせてですね、先ほど、人見議員の方からもお話出ましたが、運年スペシャルチャレンジであったり、100人委員会、かのや100チャレなど、他の自治体で行っております事業についても、調査、研究をしていきたいと考えております。特にですね、今年度の第9回、かのや100チャレのテーマの一つですね、これは地元に帰りたくなる、地元じゃなくても住みたくなるまちづくりとなっております。そのプレゼン、審査など、YouTube で視聴いたしましたが、とても素晴らしい内容で、大変参考になりました。鈴木仁議員の大きな一の質問に関わる、ところとなりますが、ぜひ議員の皆様も、におかれましてもですね、ぜひご視聴いただけたらと、思っております。以上です。
はい、すみません、時間なので、ブザーが鳴らないので、
はい、
時間オーバーになりますので、
はい、終わります。
はい、すみません、はい。
ありがとうございます。
申し訳ない。
赤くなったんだけど。
はい、午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。ありがとうございます。